星野風光。ここからの時間は万葉研究の第一人者であり文学博士、星野国文学館中西進館長にお話を伺う星野風光をお送りします。去年10月からさまざまなテーマで中西館長にお話を伺ってきましたが、今回が最終回となります。今回のテーマは相似形の美しさです。この時間は富山県の提供でお送りします。
星野風光と題した私の話もこれで最後でございますので、今日は風光という、つまり風景ですね、そういうことについてお話をしたいと思います。結論を先に申しますと、相似形の美しさ、相似って相似るというんですね。幾何の時間なんか習いましたね。同じような形をした三角形とか四角形とか、そういう相似形の美しさ、これが我々が風景を見て美しいと思う時の基本にあるのではないか、もちろん気づいてないんですけどね、あるのではないかと、そういうことを立山に、富山においても考えます。今図らずも私立山って言いましたけども、実は立山という山がそびえています。高い3000メートル級の山ですね。それがドーンと落っこって富山湾は深い河口であったところの湾を持っております。これは水平線とか地平線を基軸として高くそびえるものと深く入り込むものとが相似形をしているわけですね。三角形の相似形であります。ここにも一つ富山に見られる相似形の美しさっていうのがあるのでありますが、もっと分かりやすく風景として見ますと、立山がずっと続いている、雪をかぶっていたりする美しいですね。さらにその上に海が広がっていると、そうするとなおのこと美しいと、こういうところは世界に3つしかないんだというふうに言われたりするわけです。山と水、この取り合わせというものは何を意味するのか。中国の古典の中で慈しみを持った人、仁者というんですね。仁という儒教で大事にした人弁に義という字を書いたのがありますね。これは愛と置き換えてもいいような言葉です。そういう愛の心を持った仁者、それは山を愛するというんですね。反対に智者、ものをよく知っている人、智者と呼ばれる人、これは水を愛する人だというんです。ですから愛の心のあふれている人を満足させるような山、限りなく地に憧れる聡明な明晰さを尊ぶ人、これが水、その両方のものをワンセットとして風景として持っている、これが富山だということですから、これはただ単に、海越しに山が見えて綺麗だなというのでは不十分な表現でありまして、ここには愛にあふれた心、そして自由な地を愛する心、その2つながらに愛する人たち、もうほぼそれで全てだと思いますけど、そういう風景を展開させている、これが富山というところの美しさではないかというふうに考えます。でこれもやはり海と山というものが愛対峙した、愛と地というもので内容は別ですけど形としては似た、同じように価値を持っている、そういうものを取り合わせているのではないかというふうに思うんですね。そういうようなことを考えますと、物がこう映ったりするということもありますね。物に投影していると言ったりします。でその投影というものと今言っている相似形の海と山とは違うんですね。映りますと左右が反対になりますでしょう。そうすると、違ったものになるわけですね。ところがそれをひっくり返してみると同じだというものは全く左右を無視した相似形になるわけです。まさにそういうふうにそれぞれ独立をしている、山は山、水は水として独立をしている、それぞれの価値を持っているものが取り合わせになっていると、こういう格好なんですね。でそういう取り合わせということを考えますと、もう一つちょっと唐突かもしれませんけど、大変に大きいもの、それが大変に小さいもの、それと相似形をなすということが言えないでしょうか。なんか私それをずっとこう考えているんですけど、例えば太宰治という作家がいましたね。あの人は富士山には月見草がよく似合うと言ってるんですね。富士山は巨大です。月見草は小さいです。 しかしよく似合うということは、どうもそれは相似形ではないかという気がするんですね。巨大という美しさ、極小であるということの美しさ、しかしそれがいずれもそれぞれ同じような、親しみとか尊さとかいうものを持って人間に迫ってくる、そういうことだと思うんです。さあそこで立山という富士に匹敵するような山、これが巨大であります。でそれに対して極小のものとして何があるのかと言いますと、雷鳥というのが立山のシンボルになってますね。山に登るとそういうハンコなんかをしてくれたりいたしますが、そういうことがある。私はもっと小さなオジョゴという小さい動物がいますが、それに立山で出会って喜んだことがありますが、これを入れてもいい。要するに立山という巨大なるものと雷鳥がなぜ取り合わせになるのか、やはりこれは相似形をなしているのではないかと思うんです。無意識です、もちろん我々は。しかし相似形をなして大きなものに小さいものがこうマッチするという、そういう格好が我々に風景の美しいという感を与えるのではないかというふうに思うんですね。そういうふうに考えますと、やはり美しさ、越の風光という題で話をしてまいりましたけども、その風光と呼ばれる景色、それは実は相似形をなしてそれぞれが美しいという、その相似形の美しさの発見、これが風土の美しさの発見ではないかと思うんですね。もしこれが相似形でなかったら、もうバラバラでハーモニアスではないですよね。ですからやっぱり相似形なんだということを考える、これが大図書、相似形の美しさの発見、これが富山では可能だということだと思います。